愛媛大学研究室からこんにちは。
ハードディスク装置の高密度化を行うためには、やはり今の現状の技術だけだと難しい部分が多いので、やはりブレイクスルーを探していって、その新しい技術によってどれだけ記録密度を上げれるのかというのを探していくのが、やはり研究の最大の目的になってくると思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家中村康明講師にご出演いただき、ハードディスク装置により多くの情報を蓄積するための技術研究について伺います。
中村先生、ずっとその情報の記録ということを研究してこられたようですけれども、 HDD の記録の密度を上げることも研究者の方にとっては大切な部分だと思うんですが、どういうふうにすればその密度というのは上がっていくんですか？
やはりですね、媒体ヘッドが良くなるとその上がりますよね、はい、で密度を上げるということは、結局磁石一つ一つを小さくしてやれば大丈夫なんですけど、その磁石を小さくするとそこから出てくる磁場っていうものが小さくなりますので、はい、出てくる再生信号がものすごく小さくなってくるんですね、はい、そうしたときに、じゃあその小さい信号でどうやってうまく再生できるかというようなことを注力してやらないと、記録密度を上げることは困難となっています。
記録密度が上がるということは、情報をたくさん記録できるっていうことですよね、
はいはい、
ただ私たちはもう本当にもういろんな欲があるといいますか、小さくしてほしいとか軽くしてほしいとか、もう言いたい放題ですけれども、はい、そうすると読み出しの時のまた苦労があると。
読み出しだけじゃなくてですね、はい、書き込みの時の苦労もあるんですけど、はい、やはり磁石を小さくしてやると、その分他の外乱のですね、はい、影響をなるべく受けないような磁石を作ってやらないといけないんです、
はい、
他のものからの影響をなるべく受けない磁石っていうのは、記録する時の磁場もですね、大きくないとその記録ができないというような形になります、
はい、
そうすると、じゃあ今現存するですね、強い磁場を出せるような材料が見つかっていないんですよ、
はい、
そうするとですね、いろいろなそのしがらみがありまして、いろんなことを考えてやらないと記録もできないし再生もできないというような形が今起こっている最中です。
2004、5年の頃に記録の方式が垂直磁気記録に変わったという話を先週伺ったんですけれども、はいはい、この垂直になることでまたこの可能性というのは上がったわけなんですよね、はいはい、
垂直にすることによって磁石を小さくしても安定をするというふうになってますので、はい、記録密度を高めることは可能となっております。
単純に思い描くに、磁石をペタッと寝かせるといっぱい面積はありますけど、磁石を立てると使用面積は小さくなりますよね、は
い、使用面積が小さくなって、さらにですね、はい、S 極と N 極っていうのが、その情報を小さくしてやると引力として働くような形になりまして、はい、それで、より安定するという形で垂直磁気記録というのが高密度記録に向いているんじゃなかろうかというので、はい、発明されたわけです。
あ、でも小さければまた小さいなりの苦労が、
はい、やはり信号がなかなか出てこないので、それを何とかして読み出そうと、
はい、
それでさらにその小さい信号からいかに誤りなく読むかというのが、信号を処理するかというのが大変な技術になっております。
そしてどうその記録の密度を上げるかっていうのが、今からのまた課題になっているわけなんですね。
もう今ですね、ちょっといろいろですね、はい、記録密度の向上がですね、頭打ちになっている技術でありまして、はい、これからですね、なんとかその新たなですね、技術開発をして、はい、それで記録密度を上げていこうということでですね、いろいろな記録方式、新たな記録方式というのが考えられております。
その垂直に変わった時も、これでまた何かいけるって思ってから、はい、まだほんの 7,8 年ぐらいしか経ってないですよね。
はい、もうそれでももう結構ですね、材料とかがもう限界に近づいておりますので、はい、新たなですね、ブレイクスルーが必要となっております。
そのブレイクスルー、次の突破口はどんなことが考えられてるんでしょうか？
はい、今ですね、現状の技術をなるべくその延命措置をしようとしている技術としまして、はい、河原磁気記録といいまして、はい、シングル磁気記録という方式が考えられておりまして、 大きなヘッドで最初に書いておいて、それをですねちょっとずつ重ね書きをしてやると一つ一つの情報自体は小さくなりますので、それで記録ミスを上げてやろうというような、まず方式が一つ考えられております。
その一つ一つの記録を瓦に例えて屋根瓦のようにちょっとこう重ねてやる、
はいはいはい、そうすると最初は大きなその01の情報を書いてるんですけど、はい、それを部分的に重ね書き、はいはい、重ねてやることによって実質的には最終的に残るものとしては小さな情報になっていくので記録密度が上がるんじゃなかろうかというふうな形で考えられているのがこのシングル磁気記録、河原磁気記録というものが考えられております。
河原磁気記録、はい、何かこう日本的な感じです日本的というとこういった分野っていうのはやはり日本の技術者の方、研究者の方っていうのは得意分野じゃないかなと思うんですけど、はい、
日本の研究者の方多いです。
多いですか、はい、これからまた新しいものを発見するのもぜひ日本の人であってほしいと思いますが、河原磁気記録以外にどういったものがありますか。
河原磁気記録以外にですね、はい、熱をかけてやると磁力がですね一時的に弱まるというような現象がありまして、はい、そういうことを一時的に弱めてやってそれに記録してやりましょうというような方式がありまして、これがですね熱アシスト記録っていうような形、もしくはマイクロ波アシスト記録というような形でエネルギーでですね、はい、そのアシストをしてやって磁場でその磁石を反転させてやりましょうというようなやり方が考えられております。
聞いただけですと、はい、弱まるって聞くと何かこう弱点のようにも聞こえますが、はい、そこを何かうまく利用するというような、はい、
そうです。その一時的にその磁石を温めてやると、はい、磁力が固磁力というものが小さくなりますので、はい、弱い磁場で反転をさせることができると、そういう技術が考えられております。他にはですねビットパターン媒体といいまして、はい、ビットをですね孤立アイランドといいまして、基本的には今その一面ですね磁石がずっと全ての媒体面に並んでる状況なんですけど、はい、それをですねビットの形に切り刻んでやって、はい、それで一つ一つの保持力を高めてやりましょうというような方式が考えられております。
これはもう個々が別々、
はい、分かれた磁石を置いてやりま、まずはですねそのベタ塗りをしてやってやるんですけど、はい、あとですねビームで切ってやってそれを独立させてやっておくと磁石の周りには何もない状態ができますので、はいはい、多少大きな磁場をかけてもこれ一つにしか影響が出ないという
誤りがないですね、
はい、そうです。
あまり他の影響を受けないとか、はい、隣から何か混ざってくるっていうことがないですね、
は
い、
ただ今まではそのベタ塗りで良かったにもかかわらず、はい、このビットパターン媒体というのはその切り刻んでやる操作が入りますので、はい、これがですね製造コストがかかってしまうというような。
なるほど、はい、これいいじゃないと思ったらどこかで何かが弱点といいますか、はいはい、お金がコストがかかるとかあるんだ、はいはい、
ここで愛媛大学からのお知らせです。6月13日木曜日午後1時から愛媛大学総合情報メディアセンター1階メディアホールで第13回学生による調査研究プロジェクトプロジェクト E 研究成果発表会が開催されます。プロジェクト E とは愛媛大学の学生が自発的な発想で課題を決定し大学から経費的な支援を受けながら研究・調査を行うプロジェクトです。発表会の前半は14のテーマでのポスターセッションを行い、後半は審査で選ばれた4つのテーマのプレゼンテーション発表を行います。発表テーマは携帯電話で利用できる食堂の混み具合予測システムや学校教育のためのコピペ判別ソフト作成など学生が1年間取り組んできた成果をご覧いただけます。入場無料です。大勢の皆様のご参加をお待ちしています。それでは引き続き中村先生にお話を伺います。
今先生が注目してらっしゃるのはどういった記録ですか。
今はですね日本の企業の方とかも一緒になって考えさせていただいているのは、はい、やはりシングル磁気記録といいましてこの河原磁気記録、
はい、
こちらの今の現状の技術をなるべく延命させてやろうというものと、それからですね一つ飛んだ技術としましてビットパターン媒体、
はい、
それからですねさらにそのビットパターン媒体の究極バージョンとしまして磁性粒子一つ一つにですね、
はい、
これに記録してやろうというのを考えています二次元磁気記録というものがありまして、はい、まあ、そういう形で飛んだ技術も研究させていただいております。
でも次世代この将来 の技術候補というのはもういくつかあって、またそれぞれに、はい、一長一短もあると思いますけれども、研究が進められているわけですね、はい、それから情報と通信というのはいつもこうセットで私たちの身の回りにありますけれども、はい、通信とその情報ストレージの何かこう違いというようなものありますか？
一番の違いと言いますと、通信の場合はですね、ある地点からある地点まで離れている地点でその情報のやり取りをするというようなイメージなんですけど、情報ストレージという形で情報を蓄えるものに関しては、通信は地点が離れていて同じ時刻の情報のやり取りになると思うんですけど、情報ストレージというのは地点離れててもいいんですけど、基本的にはその場所で情報を記録して後から読みましょうという形で、タイムラグがあっても大丈夫なんです。でさらにその記録したものを別の地点に運んで見ても構わないんですけど、これは通信と違いますのでタイムラグが起こります、
はい、
そういった違いは一番大きな違いだと思います。で信号処理とかの観点から言いますと、また通信の場合はですね、電話とかでもそうなんですけど、はい、電話で話していた時に相手が何を言ってるのかわからなかった時に、何って聞いたら、はい、相手がもう一回言ってくれるじゃないですか、
はい、
ただ情報ストレージの場合はそれがないんです。記録したものをそのまま読み出さないといけないので、なので通信の世界ではある程度誤りは許されるんですけど、はい、情報ストレージの世界では誤りがあるということ自体が許されないというような世界になっております。
それが先週お伺いした誤りはあってはならない、
はい、
というところですよね。
そうです。
お話しいただいたのは、預金を例えば100万円したとしたら、はい、誤りでこの情報が消えてしまったら、はい、
もうどうにもならないですよね。
みたいな、はい、ゼロってことはないでしょって、それは大ごまりだ、
はい、それがないように信号処理という立場で誤りなく読み出すというのがものすごく大事になってきてます、はい、
その研究もずっと続けてらっしゃる、はい、大変大切で重要で、それに私の預金がかかっていますじゃないですけど、
まあ預金っていうのは言い過ぎかもしれないですけど、やはりですね、一度記録したもの、まあこれは写真でもそうなんですけど、デジタルカメラの情報を一度記録します。記録したものが何年か経って見た時に違うものになっていたら困りますよね。
困ります。
やはりその思い出はきれいに残しておきたい。きれいに残すためにはやはり誤りがあっては困るわけです。でそれの誤りなくっていうので、その記録する時にも誤りを訂正できるような仕組みを作っておいて記録をして、でもし再生した時に誤りがあっても直せるっていうような形で、その記録再生をするというのが大事になってくるんです。
わあ、本当大変なお仕事で、スケート先生いつも楽しそうにお話になるので、まだまだやることいっぱいあるんだろうなというふうに。
たくさんあるんですけど、ね、体がついていかないです。
これからの展望といいますか、先生の何か目標というようなものありますか？
今やはりですね、このハードディスクの信号処理、まあ、信号処理というですね、分野自体がですね、目に見えないことをやっておりますので、学生さんの興味を引くことが非常に難しい分野になっております。やはりですね、この分野はこういうところで役に立ってて、ものすごく面白いんだよというのをですね、学生さんにアピールしてですね、やっぱり研究者を増やさないと、
はい、
裾野を広げないと、尻積もりになってしまうとどうにもならないので、そういうことにちょっと注力していきたいなというふうには考えております。
でも本当にもう身近なことですし、まだまだ可能性が広がる分野ですよね、
はい、いや最近の学生さんはですね、目に見えるものは飛びつくんですけど、はい、目に見えないものについて飛びつかないんですよ。
いやそれでも先生、何年後かには先生の研究が、お先生これ言ってたやつだって思うような成果が出ていると思いますので、はい、期待して待っております。
いや頑張らせていただきます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部大上博樹教授にお話を伺います。お楽しみに。